このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回はエピソード25の前半です。コロナの影響でいろいろとバタバタしていますが、なんとかリリースできました。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ米返しのコーナーを始めていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、お願いします。で、毎回説明をしていますが、米返しのコーナーっていうのは、Twitter でシャープココナッツテックでつぶやいていただいたコメントを読み上げていくコーナーです。
はい、
じゃあまず、自分の方から読み上げていきますね。
はい、
1月28日ですね、はじめ浜田さんからコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャープ43拝聴、いつも面白い話題を提供してもらっているので、ホームページにまとめてもらえるととても役立つと思います。楽しみに待っています。子育て大変ですよね。小さい時も大きくなっても応援してます、というコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、そうですね、
いや本当に、いやこんなことやれたらもう本当に頑張って今年度中って言ったらからね、あのホームページを開設しなきゃなっていう、強い、ね、モチベーションにつながりますかね、
やらなきゃ白目みたいな。
そうね、いやほんと、頑張ります。あの今録音し、収録しているのが、2月5日なので、もう2月なので今年度って言ってるか、あと、ね、2月5日だから、まあ一応2ヶ月、2ヶ月で、リリースまで持ってくか。
まあちゃんと時間を作ればできるんだろうけどねって思いながら1年経っちゃったっていう話だもんね。
いや本当に、まあしかも結構ほぼほぼ骨格というかできてんだよね。あとの細かい部分の爪がやっぱそこら辺がね、なんだろう、 80% ぐらいまでってすぐ完成までビューっていくけど、そこから80から90、90から100って作っていくのが結構時間かかるよね。結構大変だよね。
あー、そうか、まあその辺は決まればみたいな、落としどころを決めればいいからって思っちゃうけど、
そうそう、要件定義というかをしてくれる人がいない、してくれる人がいないというか、自分たちで、そうなってくるとちょっと凝り始めちゃうみたいなことが。
あ、それはあるね。
そうそう、まあそういったのもあってちょっと進んでないから、ちょっとね、はい、頑張ってホームページを作ってみます。
はい、はい、私も協力します。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。じゃあ、次のコメントですかね。じゃあトマさんお願いします。
はい、2月4日に高見千恵さんからいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
44聞いたマイクロソフトの話、ちょうどオフトピックのナンバー99で話してましたね。ビッグテックで一番メタバースに近いのではとか、国に睨まれない施策がすごいとか、夜に勉強するというのはオードリー・タンさんの夜に復習すると朝にはもう溶けているみたいな話を思い出しますといただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。オフトピック99、ちょっと自分聞けてないですね。ちょっと聞くか。
いや本当に、いろんなことを聞いてるなって毎回コメントいただいた時に思っちゃいます。
そうですね、高見さん本当にすごいですよね。何個聞いてるんだろうポッドキャスト。すごいですよね。
常になんか流して生活してるのかなって思うレベル。
すごいね、本当。まあしかもあれですね、夜に勉強する件に関してはオードリー・タンさんも言ってたんですね。こう知り物は知らなかったんで、あ、オードリー・タンさんも言ってるんだみたいな、
まあ、言ってるならみたいな。
まあ間違いないだろうなという感じかな。
まあちょっとね、それ効率よくやりましょうっていう、
そうですね、オードリー・スマンさんも言ってるんで、勉強をちょっと夜に復習してやりましょうかね。
はい、そうですね。
はい、
うん、
ということで、皆様コメントいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ引き続き本編の方をお楽しみください。はい、じゃあココナッツテックシャープ4647の 4647の録音開始したいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで、じゃあまず雑談でちょっとネタを2つほど持ってきたんで、ちょっと軽くパッて話させてもらってもいいですかね。
はい、
ちょっとまあタイトル呪いって書いたんですけど、まあ、S さんのツイートなんですけど、呪いにかかっちゃったじゃんっていうツイートがあって、添付されてるのが、Windows 10のユーザーフォルダにいる人が三河健一さんにしか見えない件っていう。
あ確かに、
まあ、窓の森の野次馬の森にの記事で Windows 10のユーザーフォルダにいる人が三河健一さんにしか見えない件についてっていう記事があって、
うん、
確かに三河健一さんにしか見えなくなる呪いをかけられたっていうツイートがあって、
確かにね、
三河健一にしか見えない、
なんだろうな、髪型となんか緑色の服っていうところがまたなんか絶妙だな。
いや本当に三河健一にしか見えないんだよね。
うん、
すごいよね、髪型なんだろうね多分ね。
うん、
そうだから、あの S さんもそうだけど、俺もちゃんと呪いにかかったっていう。
うん、呪いがどんどん拡散していくんだろうなこれ。
そうね、確かに、もう言われたら三河健一にしか見えないもんな。
見えないな。
ね、うん、という、まあ、本当に超ライドな雑談なら、うん、とりあえず1個、
うん、
バズッと持ってきましたっていうのと、あともう1個持ってきたのが、ギガジンさんの1月25日の記事なんですけど、
はい、うん、
まあ、ついにグラフィックボードの価格が下落に転じたっていう
ボードが
ありまして、まあ、NVIDIA と AMD が生産しているほぼ全てのグラフィックボードの価格が 5% から 10% 下落しましたよと、
うん、
オークションサイトでの取引もだいぶ減ってきましたよっていうところですね、
うん、これさ、なんだっけ、中国でさ、このなんかマイニングがなんか規制されたりとか、うん、みたいなニュースなかったっけ、それで下がったんじゃないかみたいな。
そうそうそう、中国じゃなくてどっか他の国でマイニングを禁止しますっていうのが公式に発表されて、
うん、
でそこのためにこう買い集めてたのが買わなくなったみたいなものだったりとか、あとはあれか、ビットコインの暴落に連動してるみたいなことが書かれてますね。
おー、まあそうか、うん、すごい下落したもんな。
そうそう、ビットコインがかなりがっつり減ったから、うん、半減したのかな、時価総額が。
うん、
だからすごい減っちゃったから、まあまあまあ、そんな感じの記事があって、まあね、とうとうグラボが下がってきて手に入りやすくなったんだったら、ちょっと俺がね、うん、グラボ欲しいなって思ってたから。
ああそうね、言ってたね。
そう、 CPU とまあ、CPU とかマザーボードとかメモリーとか、あと、うんうん、まあ、OS 自体は M.2 っていう SSD、 M.2SSD だっけ、
うんうんうん、あるある、
すげえ高速な SSD の中に一応 OS を入れてるから、起動とかめっちゃ早くなったし、ほんといろいろと、なんだろう、いろいろと仕上がってる PC にできてんだけど、
うん、
グラボだけ高くて買ってなかったんだよね。
まあ、うん、あ、うんうん、グラボね、うん、高かったもんね。
そう、高かった、本当高かったから、これでね、安くなってくれればいいかなと、まあ、ちょっと変えれば、 かな。だからグラボ自体はね、俺が大学生の時に買ったやつだから、うん、もう10年ぐらい前かな。
ああ、もういいでしょう。買い替えたって。
そう。いや、だからそろそろ死んでもおかしくないみたいな感じで思ってて。
うん。
うん、そう、ゲフォの GForce の、
うん、
RT670 とかだったと思うんだよね。確か俺が持ってんの。
ああ。
670か760っていう、要は3桁の番号だった時のやつで、まあ、当時一番コスパがいいやつでは、コスパ良くて、かなりハイスペックな、ハイエンドなやつっていうものを買ったから、まあ、今でも全然使えてるんだけど。
うん。
とはいえね、かなり古いから。
そうだね。まあ、最低限の役割は果たしてくれるものの、ちょっと買い替えてもいいでしょうっていう感じだよね。
そうね、4桁の、その GForce 系のやつを欲しいなとは思ってて、まあ、RTX シリーズかな、うん、とかが欲しいなとは思ってはいるんだよね。まあまあ、そんなゲーム、最近できてないけど、とはいえ、うん、なんかちょっと、やりたいじゃない？
そうね。ああ、うん、そうだよね。そうか。ああ、10年前は、まだ、なんか、ラデオンとか、GForce とか、なんか言ってたな。もう AMD か、でも。ラデオンも AMD だったか。
うん。
その時代は。
そうそうそう。まあ、ラデオンがだいぶ、伸びてきてた時期だったんでね。ラデオンでも全然いいじゃん、みたいな。
うん。
言ってはいたんだけど、俺が好きなゲーム、その、コールオブデューティーとかをよくやってたんだけど、コールオブデューティーとかは、開発が GForce で開発してるから、
うん。
まあ、バグとかが GForce であれば少ないというか、まあ、なんか突然変な動きをすることはないだろう。まあ、そんなことないと思うんだけど、基本的には開発陣営、そのゲーム開発者と合わせた方がいいだろうという、目論みのもと、俺は GForce で PC を自作してたかな。
まあなんか GForce の方がやっぱりいいイメージはあったもんね。なんだか知らないけど。
まあ安定っていうか、まあそのゲーム会社というか、ゲームをやるなら GForce っていうなんかあるよね。まあ PS とかも GForce だし、
うん、
開発されてるのはね、基本的にはゲームエンジンとか。
うん、
だったから、まあ、GForce がいいようだったんだけど、まあ別に今もうほとんど大差ないというか、うん、そんなに違いがないので、まあプラスして、グラボの役割って、グラフィック表示する以外にも、まあ最近だと、マシンラーニングとか、そっち側でも全然使うことが増えたからね、うん、より安価でスペックのいいものが買えれば、
まあそうね、
うん、GForce にこだわる必要はないからね、うん、
うん、
っていう感じですね。まあ、マシンラーニングやるつもりはそんなないんだけど、新しいグラボとか手に入ったら手出してみるのも面白いかなとはちょっと思ってはいる。
まあなんかグラボでしか、そのグラボでしかできないことをやってみるっていう、ちょっと自分がさ、ただ越に浸るだけなんだけど、そう、面白いよねそういうのね。うん、
そうね。まあなんかちょっとやっておいた方が良さそうな気はするんだよ ね、うん、ね、現状まだよく分かってないからさ、マシンラーニングの系に関してはね、うん、もうほとんど手出してないから。
GForce だったら、昔だったらクーダーいじっちゃおうとかめちゃめちゃなんか生きてたけど、今だ買っても何もしないんだろうな。クーダーでプログラムいじってみるぜとか言って。
うん、
なんかやりそうだけど、うん、そうやらないんだろうな。でもまあ持ってることで自分のテンションが上がるから。
まあなんかそういうのやらなくなった感じをさ言うと、なんか年取ったなってちょっと思うんだよね。
まあそうね、うん、
着実におじさんの階段を登ってるよ。
登ってるし、やっぱり時間がね難しいよね、格好がね、自分だけじゃないからなって。
そうそうそう、うん、プラスしてさ、そう、この間さ、これまあ本当全然関係ないんだけどさ、その娘を保育園にこう送ってって、なんだ、保育園の入り口ってパスワードこう打たないと入れないようになってて、
あ、うんうんうん、
まあなんか不審者入ってこないようにみたいな感じなんだけど、まあでも柵簡単に乗り越えられる気がするからあんまり見ない気がするんだけど、まあ、その PPP って言ってガシャって開けなきゃいけないのよ。
うん、
だからその 同じクラスの人とか、もう思いっきり普通にもう保育園の人って分かってる人だったら、どうぞみたいな感じで開けた状態で、まあその開けときますねみたいな感じのことって普通にあるんだけど、
はいはいはい、うん、
それでその入り口で俺が開くの待ってて、で、
うん、
開けて入ってきた子供たちがいて、でお父さんとかも送迎でこう来てたんだけど、子供がドアを閉めようとしたのよ。そしたらそのお父さんが、こらこらほらおじちゃん通るからって言われてあ、ナチュラルにおじちゃんって言われたって思ってあ、もう俺はおじちゃんの年なんだって、なんかこうい
やそうよ、そうそう
そうそう、うん、ナチュラルにおじちゃんなんだって思って、なんかこう、あ、年取ったなっていうのとすごい感じたっていう
まあわかるよ、だって自分の子供の頃思い返すとさ、もう大学生以上はおじさんだなって思ってたもんね。
ね、おじちゃんだわとか思ってたけど、
うん、
おじちゃんなんだっていうのをこう噛みしめる噛みしめた、その時は
まあ、うん、噛みしめるしかないんだよ、これからはね。おじさんだということを胸張って言えるぐらい肯定していかないといけないから
そうそうそうね、いや、うん、イケてるおじさんになりたいね。
うん、ちょっとイケおじエンジニアにちょっとなりましょう。
ね、うん、いや俺より年上でめちゃくちゃさ、かっこいいイケメンのさエンジニアがいてさ、
うん、
その人がさ、なんかこの間酒買いに行ったら年賀されたわとか言っててさ、やばくない？俺より年上なんだよ、32とかなのに年賀されるぐらい同感っていうかイケメンなんだよ。
まあ、いるよねそういう人でもね。
そう
でも、うん、それさすがになんか持ってないか、たまたま留学生とか杓子定規にやっただけなんじゃないかという説もあるけど
いや、あとで顔見せるけど、マジでかっイケメンだから、超若いからマジで
いいな、ちゃんと気を使っているんだろうね、うん、
そう、なんか使ってみたい、なんか、まあ、ほんとイケメンだしね、ジャニーズ系な感じの、
いいなぁ、
うん、しかもめちゃくちゃ仕事できるっていう、
あ、すごい、まあ
そう、うん、
表面だけ見ちゃってすごいっていうのもあれだけど、やっぱいいなって思っちゃうよね、イケメンで仕事できるなんていいなって、
うんうん、
やっぱり思いますね
本当にすごい、
うん、
頑張んなきゃっていう感じで
、うん、
雑談はそんな感じですかね。
うわ、そうだね。ああ、だから一個ね、違う話の雑談を一個しようかなと思ったんだけど。
あ、どうぞどうぞ。
まあ1月に、私が大好きだけど、そんなに公言してない、マクロスセブンの、まあ、もう25周年ぐらいのライブがあったんですよね。
はい。
うん、なんか。いまだにマクロスセブンのさ、95年のアニメのライブをさ、ストリーミング配信で聴けるという、うん、感動、ちょっと、なんか言いたかったんだけど、あんまりうまい言葉がなくて。
てか、まあ、うん、俺自身があ
んま知らないでしょ。
そう。いや、マクロス好きなんだって。マクロスセブンが好きなの、うん、
マクロスセブンが、まあいい、まあ、うん、いいかな。まあ、マクロスフロンティアがすごい好きなんだけど、歌はマクロスセブンがすごい好きで、うん、マクロスフロンティアはさ、まあ、女の人が歌って、うん、まあいい曲いっぱいあるんですけど、マクロスセブンはね、そうそう、マクロスの話はあんまり前提あると思って喋ってたけど。
あ、ごめん、そういった意味だと俺マクロス全然知らないんだ。
あ、そうだ、まあ、まあざっくり言うとさ、マクロスってさ、いろんな作品があるけどさ、毎回ちゃんと歌で敵を倒そうっていうコンセプトを守ってるわけですよね。なので、各アニメのアルバムがいっぱい出て、ちゃんといっぱいいい曲が入ってるアニメだけのアルバムみたいのがあるんですよ、いっぱい。だから、結構マクロスでライブっていう、まあ最近よくあるんだよね。最近っていうか、うん。まあ昔からあるんだけど。で、マクロスフロンティアがさ、まあ、2008年ぐらい、7年ぐらいかな、やってたんだけど、なんかやっぱりロックなさ方が好きだったから、マクロスセブンがまあよく見てたんだけど、
うん、
それの、 まあ、25周年記念のライブのなんかまたそれ25周年のライブの再現みたいなライブがあったんですよね。なんかちょっと、ね、ややこしいんだけど、ややこしいんですけど、
ややこしい、
うん、そうそう。でなんかこのさタイトルがね、マクロス7バサラエクスプロージョン2022っていうタイトルあるんだけど、
うん、
非常に良かったんだけどさ、なんか自分すごいおじさんだなと思ってさ、いきなりなんてさ、うん、もうだから95年のアニメだからさ、
うん、
え何年前みたいな28年前ん、
そうだよね、27年前半世紀前で、
うんうん、のアニメ懐かしがってさ、うおーとか言ってるのどうってちょっと思ってまあなんかさっきのおじさん話でふっと思い出した思ってちょっと適当に喋っているけど、うん、
うん、だって95の時代でしょ、
そうそう95の時代なんですよ。
うんね、そう考えると本当今の2000年生まれの子が22歳とかでしょ、うん、
そうそう、
すごいよね、
うん、でさこんなアニメそうそうこのアニメだから何が起こるかっていうとさ、これマクロスって未来の話なんだけど、その主人公がなんか2023年生まれらしいよっていう、2024年生まれかな、そうだからなんか主人公誕生するらしいよっていう現象が起きる、うん、
なるほどね、
うん、っていうなんかちょっとでまあ最近テンション上がったんばらしただね、
いやなんか新しい側面が見れてよかったですね、
うん、非常にテンション上がったんだけど、まあストリーミング配信してくれたからよかったっていう、
なるほど、
うん、
わかりました、まあまあじゃあよかったね
うん、よかったんだけど、なんかそう、あんまりまとまりがなかったな話、なんかね、うん、おじさんだなって話したかったんだけど全然できてないない
やまあまあ、
うん、
いいじゃない、まあ、好きなことが知れたというのと、マクロスで盛り上がれるのはおじさんが多いっていうことが分かった感じで、
うん、だってさ、いまだにライブやって人集まんだぜ、ゼップ東京とかです
ごいね、しかもまあ多分お金持ってんだよねあのマクロス好きだった人が、うん、
うん、そうそう、
そんな感じで、はい、まあ好きな話を多分ね雑談で持ってくることは全然いいと思うんで、
まあちょっとねしたかったんだよね、はい、
はいはいはい、ね、俺も好きな話今度持ってこよう、
うん、まあ雑談だからねいいかと思う、まあはい
はい、じゃあ一旦雑談はここで終了打ち切って、そろそろ本題というかやっていきますかね、はい
はい
はい、じゃあ情報共有セクションですね、じゃあまず自分ジェイクリージーからちょっと今回多くてですね、ちょっと5個持ってきましたので、一つ一つそんなに深掘らずにサクサクっと進めていきますかね、
はい
はい、じゃあまず最初ですね、ギガジンさんの、1月25日の記事ですね、タイトルがインターネットによるデジタルコミュニケーションが浸透する前はどのような通信を行ってきたのかという記事ですね、これ個人的に結構気になっていたことで、まあ要は俺たちが、物心ついたというか、
うん、
ゲームとかしたり遊んだりとかする頃でもう結構インターネットっていうものは普通に個人が使えるものだったと思うんだけど、その前ってどういう風にやってたのかなっていうのをちょっと、まあ、仕事とかもねそうなんだけど、今ってねインターネットがない、メールを使わないで仕事することなんてまず考えられないし、
そうだね、
ネットがない時代ってどういう風な仕事してたというか、どういう風にこうやってたんだろうなっていうのを気になっていて、今手紙とかなんだろうなとか思ったんだけど、それについて言及されていたので、まあ、ちょっと載っていたので、
うんうん、
まあ、出してみたっていう感じですね。でここに書かれていて、なんかへーって思ったのが、アメリカの中西部のネブラスカ州から西部のカリフォルニア州をつなげる、まあ、馬のエントロピーという通信手段があったらしくて、まあ、馬に、電信 電信システムが一応当時あったんだって。
うん、
これは当時はいつだろう、1860年代くらいか。
だいぶうん、だいぶ前の話思ったより前だったな。なんか、
あ、そうそうそう、もっと全然前の話だね。まあ要は100年、140、150年以上前か、160年ぐらい前の方法だけど、
うん、
要はリンカーンがアメリカ大統領に就任したっていうニュースを全国に伝えるには、
はいはいはい、
まあアメリカってめちゃめちゃ広いじゃない。要は自分の国の大統領が変わったっていうのを知るのって、一番端っこに住んでる人って確かにめちゃくちゃ時間かかるよなって当時だったらね、
うん、
思って。で、まあ、ただこの方法だと一応電信があったみたいで、まあ、ただ届く範囲っていうのは結構限られていたらしくて、
うん、
そのなんだろう、例えばニューヨーク州の中である程度電信つながってはいるけど、隣の州とはつながってないみたいなことがあったらしくて、
うん、
そのニューヨーク州は電信でバーってリンカーンが大統領になったぞっていうのをバーってつなげるんだけど、その端っこからその別の州とか近くの電信がつながってる州に対しての連絡手段は馬を使って、
まあ、
運んでたみたい、装置を運搬して行ってたらしくて、で実際、100日かかるとか言われてたみたいなんだけど、7日間で伝達されたっていう実績があったみたい。
うん、あ、それは凄まじい効率の良さだよね。100日かかるって言われてたのに。
そうだね。そう、ただ残念ながらこの馬を使った電信システムは16ヶ月後に電信システムが全部つながっちゃったっていうことで、
あ、はいはい、
必要がなくなってしまったっていうので、まあ16ヶ月でなくなってしまったシステムというかわいそうな運命をたどってるみたいですね。
まあしょうがないよね。でもね、
そうそうそう、まあでさらにそれよりもちょっと前なんだけど、1830年頃はワイヤーに電力を給電して、で電圧を変化させることで、まあポインターを動かして、で文字を書くっていう風なことができたみたいな、
うん、ワイヤーってなんだろうねワイヤーか、
ワイヤー、まあ電線みたいなもんじゃないの、紐、
電線か、
うん、ちょっとあんまりね、あの深掘ったりとかしてないから俺も詳しくは分かってないけど、なんかまあそういう 電圧を加えると変形する、まあ多分ずれたりするんじゃないかな、まあ位置が、でポインターを動かせて、でそこに対応した文字を表すことができるみたいな
もの。
ただ電圧の種類とか幅とかも含めて20文字しか伝えられなかったらしくて、アルファベット全部24文字あるから無理で、使えない文字とかがあったため、まあちょっといろいろと不便だったらしいんだけど、
うん、
それが1840年頃になんかモールス信号っていうのが開発されて、
うん、
まあ、キーの長押し単押しだけで、まあ、全ての文字を表す、
あ、そうね、
まあ、全ての文字と数字を表すことができるというような方法が出てきたと、
うん、
まあなんかそういった風な感じで伝えられていたと。1800年頃とかかな、1840年とかか、
うん、
でただ1842年になんかゴムが発見されるってなかったらしいんだよね。それも俺驚きだったんだけど。
え、ああ、そうなんだ、意外
ね。ゴムってかなりここ150年ぐらいで見つかったものなんだね。
ね、
うん、
なんかもっと昔からあるもんだと思ってたけど、まあでもそんなもんか、
そんなものだったみたい。でまあいろいろとどんどんどんどん進化していって、
うん、
まあ1920年頃にまあ、電話機でスピーカーで音声を届けることができるようになったっていうので、まあ、劇的に電話網がいろいろと広がっていって電話会社の競争の歴史が始まると。
そっから始まるよと、うん、
みたいなね、っていう感じでどんどんどんどん広がっていって、で音を、デジタルデータにエンコードして、デジタルデータをつなげるみたいな。多分あれだよね、ピーギラギラギラギラギラギラみたいな音って、
あ、ダイヤルアップ接続、
あの音がビットを表してる、ね、そうそうそう、
うん、
あれって多分、あれって多分っていうか普通にあの音、音声データをアナログなデータをデジタルデータに変換してなんかやり取りをしていたっていうものの 名残というか、まあそういうものだったみたいね。
それあれもそうなんだ。
なんかいろいろそんな感じみたいよ。なんか俺も詳しくはよく分かってないけど、なんかそれかなとか思ったんだけど。でまあデータフォンみたいな感じで毎秒56キロビットの速度を出せて、当時はかなり高速化したみたいな感じみたいですね。でまあ当時アルファネットっていうのがもたらされて、アマチュア無線みたいなシステムで大学の複数のキャンパスを結んで、コンピューターネットワークを作るっていうアイディアで、携帯電話テキストメッセージの送信の基礎を作ったみたいで、これは現在のイーサネットの基盤になってるみたいです。
わあ、なるほどね。まあなんか形っていうか、うん、記事のとこに出てるイラストはね、なんかすごい見慣れた感じの絵が描いてあるよね。
そうね。そう、なんかだからあれだね、こういう風な電気を使った、まあ、電話とかも含めてなんだけど、ここ100年ぐらい、120年、150年ぐらいで一気に進化したんだっていうのが分かって、だから150年以上前の人たちってどういう風にコミュニケーションしてたというか、どういう世界だったんだろうなっていうのは、ね、たった150年だよ。
もう今の娯楽とかないよね。本しかない
ね。本とかもさ、あの印刷技術とかもそんなないわけだよね。印刷技術とか
あったのか。印刷はそれなりにあるんじゃない。ただね、その印刷ほらなんか あるんじゃない、活版印刷とかいろいろ。印刷はさ、もう歴史が長いからあるような気がするけども、うん、じゃあそれが行き届いてたかとか、そういうこと言われると分かんないもんね。
物流網がね、どうなってたかっていうのは、そうだよね。だから、なんか、たった100年でこんなになってんだっていうので、すごい驚いた。
うん、
ていうか、まあ、ここ30年でインターネットだもん。インターネットは30年だもんね。
そうだね。うん。まあ、90年頃からだっけ。90年代から回るから。うん。
本当に、その、超激動の時代かなっていうとこだね。なんかそんなのぼやっと思って
、まあこれからまたなんかあるかもしれないね。で俺らがなんか80歳ぐらいになった時、えキーボード打ってたんすかみたいなことを言われるかもしれないよね。
まあね、可能性は全然あるよね。
あるよね。
いやそう、まあまあまあそんな感じで、今もう本当時代はどんどんすごいスピードで変化してるなっていうのをこう常日頃から思ってはいたけど、なんかそれをこうちゃんと事実にのっとって、どういうふうにこうやり取りをしてて、それが今どうなってみたいなのがまあ載っていたんで、共有させていただいたって感じですね。
はい
はい、こんな感じです。はい、じゃあ以上で一つ目の記事の紹介ですね。はい、じゃあ二つ目の記事です。はい、こちらはまあそんなに時間かかんないというか、まあ、サクッと紹介できるかなと思ってて、これは IT メディアニュースさんですね。で、1月26日の記事で、タイトルが Google 脱クッキー技術、フロック開発を停止し新たなトピックスを発表っていう記事ですね。このフロックっていう技術に関してはなんか一回取り上げたと思うんですよね、ココナッツテックで。
何か喋ったよね、こういうことでフロックっていうのがなんか成り立ってますみたいな技術紹介みたいなブログを見たような気がするな。
そういうのがあったので、まあ、ちょっと拾っとこうかなと思って読んだんですけど、まあね、フロックって技術は、まあ、定期的に、ブラウザーが Google に対してデータを送ってって、で Google の中でそれをハッシュ関数化してベクトルを出して、この人のなんだ見てる趣味思考みたいなのを似てる同じようなベクトルの広告を出せるようにするみたいな技術だったと思うんですけど、まあいろいろと批判もありますよみたいな感じで紹介を前回したと思うんですけど、まあ今回は、まあ批判がいっぱいあったっていうので開発を停止して、まあ新たにまた別の、とはいえちょっと似てるんだけど、トピックスっていう技術を Google が作りましたよっていう、作るというか開発をしていくっていう ふうに言ってました、うん、でじゃあトピックスって何なのって話なんだけど、まあ、ここでは軽く、紹介されてて、まああれですね、フロックが Google にデータを送って Google 側でいろいろやってくれるっていうものだったんですけど、まあ、それだと独禁法とかいろいろ問題があるっていうので、うん、まあ、プラスしてそのなんだろう、まあ、プライバシーの問題とかそういうのがあるからっていうので、問題になってたんだけど、今回のトピックスっていうのは基本全部ローカルで行いますと。ローカルで、うん、まあ、トピックって言われるもので自分のユーザーが興味を持つと推測されるトピックに、まあ、閲覧履歴とかそういったものが、まあ、ある程度グルーピングされるみたいな。で、
うん、
そのウェブサイトの広告としてそのトピック、ローカルに保存されているトピックを元にいろいろと、関連する広告が出てくる。でどのトピックに関する広告が出てくるかっていうのはランダムに決まるから、まあ、いつも同じ広告が出てくるとかっていう、ことも減るだろうし、まあ、個人の特定とかは、まあ、基本的にはできない、フロックより困難になってるような状態になるだろうというふうなものですね、うんう
んうん、まあ、ブラウザ側に広告を出す機能がじゃあやっぱ追加されるのか。
広告を出すというよりかはトピックっていう、まあ、このユーザーがこういう、例えばスポーツだったらスポーツみたいなトピックスに興味ありますよっていうデータがあって、広告主としては、あ、この人はそうスポーツっていうのが興味あるんだっていうふうにして出していくって感じ。
あ、そっか、ブラウザー側でそれを抽出したものを広告側がそれ見て判断できるのか。
そうそうそうそう、だからなんだろうね、私はツイッターの概要のタグみたいな感じ、私はスポーツに興味ありますみたいなのをこう表示しておくみたいな、うんうん、で広告主が、あ、この人スポーツに興味あるんだってパッと広告流すみたいな感じ、
うん、
だからユーザー側で、いや、 やっぱ実は興味なかったんだつってそのタグをペッと外したら広告主は広告を出さないみたいな感じ、
うん、
っていうのができるみたいです。
なるほどね。か、うん、まあなんかブラウザ操作だから、まあ、履歴消せばみたいな感じで消せんのかな。
あ、そうそう、あのトピック自体はあの不要なトピックを削除したりとか、トピックによる広告表示を無効化したりすることができるようにするっていう風に一応書いてありますね。
あ、本当だ、ちょっと聞いてなかった、うん、すいません
いや、いえいえ大丈夫です、はい、まあ、っていう感じの技術を、まあ、クッキーの代わりに使うっていう感じですね、うんうん、まあ、クッキーとかって、うん、いじるのもちょっとめんどくさいし、まあ、いつ送られてるのかもよくわからんしみたいなこともあるから、やっぱトピックみたいな感じでくくられてる方がわかりやすいし、まあ人間に見やすい、わかりやすい形になっていて、とてもわかり、あの理解もしやすいかなというふうに思ったかな、うんうんうん、
なるほど、
はい、まあ、今後こういう形で広告、まあ、クッキー使わずにトピック使ってやっていきますよみたいなのが当然な時代がやってくる可能性があるのかなって思って、でトピックに関しては確かに、なんだろう、フロックで指摘されてた部分に関してはほとんど、
うんうんうん、なんかそういう風に見えるね、今のところね、なんか記事を見ると、
うん、解決できてるんじゃないかなという風には思う。はい、のでまあちょっとね、今後トピックスがどうなっていくかっていうのはちょっとウォッチしていこうかなという風に思ってる感じですね。
はい、
こんな感じです。はい、まあ、あの以前フロックを拾っていたので、その開発が実際停止してトマトピックスっていうのが出ましたよっていう記事紹介ですね。
うん、うん、
はい、まあ、以上で2つ目が終了です。
はい、
じゃあ3つ目の記事紹介サクサクいきましょう。はい、3つ目の記事は、徳丸ひろしさんかな、徳丸ひろしの日記っていうブログですね。で1月26日の記事でブログでタイトルが、2022年1月において、クロスサイトリクエストフォージェリー未対策のサイトはどのような条件で被害を受けるかっていう感じのタイトルでして、うんうんうん、まあ2020年の2月に Google Chrome はクッキーのデフォルトの挙動を、まあ、セイムサイトイコールラックスに変更したんですけど、2022年1月11日に Firefox も同様にクッキーの挙動がセイムサイトイコールラックスになってると、
うん、
そ というふうな仕様が導入されたみたいですね。なので、ブラウザー側でクロスサイトリクエストフォージェリーの脆弱性を緩和するため の、挙動が入ったので、まあ、基本的には、ウェブサイト側が、クロスサイトリクエストフォージェリーの対策をしていなくても、その攻撃を受けなくなるはず。だから、
うん、
まあ、今、この2022年の、まあ、Firefox も Chrome も同じ仕様が導入されている現在においてどうなっているのかっていうところですね。を、まあ、調べたというか、はい、上げていただいているようなブログ記事ですね。
うんうん。いや、非常に見るべきだなって思うよね。
そうね。ただ、俺自身、そんなにね、セームサイトイコールラックスってあんまりよくわかってなくて、こいつ何なんだろうなっていうふうに、思ったら、
そうだね。
うん。クッキーのセームサイトイコールラックスっていう属性、まあ、クッキーのセームサイト属性の値らしいんだけど、
うん。
これに関しては、セキュリティの単純な機能で、まあ、セームサイトラックス以外に、なんとストリクトっていう3つの値があるらしいんだけど、
うん。
まあ、何に関しては、セームサイト属性が何に関しては、基本的には、どんなドメインでもクッキーは送りますよみたいな、そういう意味みたいで。
うんうん。
で、ラックスに関しては、ちょっと面白くて、そのメソッドによって、クッキーを送る、送らないが変わるらしくて、ゲットメソッドに関してはクッキーが送信されるんだけど、ポストメソッドの場合は、クッキーが送信されないっていうのが、ラックスの仕様みたいです。
はいはいはいはい。うん、
まあ、確かにゲットであれば、問題ないというか基本的には問題ないはず。まあ、
うんうん、基本的にはね。
まあただ、うん、ゲットでもボスみたいな挙動裏でされちゃったらもうどうしようもないんだけど、まあ、基本的には大丈夫だろうということみたいですね。
そうだね、そうだね。多くの場合はね、ポストでちゃんとデータ登録っていうことになるはず。まあ大体のフォームはそうだから、うん、まあまあ、そうであってくれって。
そうであってくれだよね。うん、まあ、まあ、100% っていう感じではないけど、まあ基本的にはそれで、かなり多くのサイトの脆弱性は対応できるんじゃないかなというところですね。うん。
そうですね。
まあ、なので、このブログでは、クロスサイトリクエストフォージェリー攻撃を受ける条件としては、古いブラウザを使っている場合とか、まあ、最新の IE やサファリを使っている場合、うん、要は Chrome、Firefox 以外のブラウザを使っているところってことですね。
ああ、なんか、セームサイトラックスじゃないブラウザってことか。はいはい。
うん、そうそうそう。を使っちゃった場合は、まあ、ポストメソッドやっても、クッキーが送られる可能性があるってことですね。
うん。
まあ、対応してないサイトを見た場合ってことですね。うん、で、Google Chrome や Firefox 使ってても攻撃を受ける可能性っていうのは、一応あって、それが、なんか、2分間ルールみたいなものらしくて、
うん。うんうん。
セームサイトイコール何が指定されている、明示的に指定されちゃってる場合は、クッキーが送信される。
うん。
みたい。ただ、セームサイト属性を指定されていないクッキーに関してはセームサイトラックスの扱いを受けるんだけれども、クッキーが生成されてから2分経過してからセームサイトイコールラックスになる仕様みたいなので、クッキーが生成されてから2分以内になんかポストを送っちゃったりするとそのクッキーは送られるみたいです。
ああ、うんうんうんうん、なるほど。
なんでログインした直後になんか別のサイトを見ちゃったりとかすると、そのログインでクッキー使ってた場合はその別のサイトにポストで、そのログイン情報が送られるみたいな、まあ、2分間ルールっていうのがあるらしいです。
うん。
まあ、ただしかも2分間ルールに関しては Chrome と Firefox で実装に違いがあるみたいで、なんか細かくいろいろと挙動について調べてくれてますね。
へえ、なんかこんなすごいな、こんなルールあるんだ。
ただ、お詫び訂正って最後のところに書いてあるんだけど、
うん、
IE では、IE はセームサイト属性に対応していないと記載してましたけど、これは MDN の記載を根拠としてたんだけど、実際には IE の最新版ではセームサイト属性に対応しているみたいです。
あ、じゃあ、まあ、IE は最新版であれば、まあ、受けづらいってことだね。
うん。 なのかな、まあ、セインサイトに対応しているって書いてあったから、ラックスにはなって、デフォルトがラックスになってないから。
ああ、そっか。じゃあ、やっぱりダメか。
結局、うん、受けてしまう可能性はあるみたいですね。はい。という、めちゃめちゃ、ためになるというか、
うん、
まあ、知らないルールが、ルールとか挙動があったんだなっていうのは。
ね。
はい、
なんか意外とウェブのサービスとか作ってるけど、ブラウザのことあんまり知らないなって結構思ってきたな、こういうの見てると。
もうね、やっぱあれかな、セキュリティマネージメントというか、セキュリティに関して詳しくなっていくには、こういうことを知らないと当然ダメだよね。クロサイトリクエストフォージリーなんてさ、一番有名というか、まあ、攻撃手法なわけ
じゃない、うん、まあなんかね、必ず、まあ、出てくるよね、研修とかそういうさ、こうなんか、
うん、
ところだよね。
そうそう。なので、まあすごいためになるというか、知らない情報だったなと思って、まあ、ちゃんと勉強しなきゃなと思ったので、これは紹介せねばと思ったので、共有として、はい、挙げさせていただいた感じですね。
はい
はい、以上で前半は終了です。後半もお楽しみに。